さあ、FM 岩手大木の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
ピエチンこと細越理恵です。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
本日出張収録です。
ね
え。ねえ、もうなんかこのね、取調室のような。
すごい密閉空間ですけど、
ね、この机。
密閉空間で、そしてね、紹介する前から入
ってくる。もう喋っちゃったパターン。
自由なゲストさんね。この机って言ってますけど、今ね、我々の前にはまさにこの、学生さんが使うね、
う
ん、教科書とか入れる
の、ね、そう高校とかに
やりましたよね。
脇にあのねバッグ下げる、
ね、ああ給食袋とか下げるやつね。
これね、うん、で我々今パイプ椅子に座
って、ね、座ってますね。
ということでもう声入ってますけども、
はい、
今週のゲストは、
はい、今週は作曲家の鈴木英二さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそプラバンへ。
どうもやってきました。
いやー、ありがたい。
今週こういうメンバーです。はい、ということで鈴木英二さん初登場とね、いうことで、
はい、
ひょんなことから出演が決まりましてありがとうございます。
ありがとうございます。
偶然でね、あの何回か出たあの岩手大学の准教授の牛和田勝志、
はい、
あいつ大学の同級生で、
はい、
岩手デビューも牛和田なんですよ。僕牛和田の紹介だったんですよね。
あ、そうなんですか、
うん、はい、やっぱり、ね、ユーフォニウムって、彼ユーフォニウムって楽器なんですけど、
はい、
ユーフォニウムってね、どっちかというと仕事がそんないっぱいないわけよ。だってオーケストラにもポジションないじゃない、
うん、
だからトランペットとかでジャズもあるし、だからね、ユーフォニウム の友達ってね、あの企画力とかそういうのがすごい優れてて、特にその牛和田君はもう学生時代からそういうのにすごい長けてるやつだったんですよね、
うん、
だから僕はもうその中に小判山みたいにこれ続きって言われて、はいはいはいっていつも行くタイプなんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、もう実勢なくここまでひょろひょろと小判ざめ人生です。
今回もね、まあ、牛渡先生の、ね、
そう
の、ね、
うん、これから 彼とも会うんですけど、ね、仕事で
ご出演と。
そうなんですよ。
フェイスブックでは結構前から我々お友達になっていましたけども、
知らなかったんですよフェイスブックってほら、なんかあのメッセージくれない人は基本的に僕ねほっぽってあるんですよ、
はいはい、
でもね多分くれてないんですよね。
あ、本当ですか。
うん、多分くれてないですよ。でくれてないけど、なんとなくこれ大人だし信頼できるっぽいかなと思って、あのリクエストありがとうございます、またよろしくみたいなことを送って返信はないまま今日にいたら、
ちょっとみょんちゃん、
ちょっと待ってください。いやそんなねそんなはずはないですよ。
いや、
でもいや恐ろしいですね、バーチャルな友達というのは。
でもあ、それ友達だったんだなと思って、この間メッセージ送って、
そうですね、
で、ね、それ続いて、
その前にその時のやり取りは残ってなかったですかね。
1個僕だけのそれが。
本当ですか、本当ですか、うん、私ちょっとこの後検証します。
でもやっぱりそこでこう受けてるところにやっぱりこう何か感じるものがあったんだよね。
そう、なんかそれ言っていただける。
やっぱりでもね、そういうもの、僕ね仕事も人生もね大体ね第6巻で選んですよ。全部本屋さん行って本買う時って意外とんってこうんってなるのってそういう本じゃない。
ああ、
ありますね。そう、
あるでしょ、
ね、これなん
か、ね、あ光ってる、うん、あれあれあれ
光ってる、ついつい手を伸ばしてしまう何かが、
ね、そ,
う、そういうね第六感をで生きてるんですよ。
へ
え、今回もそういう感じです。あ、いいね、ピピピ、
あ、よかったですね、第六感に引っかかってブラバンも、
まあ、やっぱね引っかかるだけのものを私も発してるということでね、う
ん、最近みょんちゃんビッグマウスですね。どうしたんですか、キャラ変更したんですか。
え、キャラ変更
そんなことないですけど、
ね、赤くなってますよ
真っ赤ですね、紅葉
ね。もう今日ね何しにお呼びしてるのか今のところさっぱりわからないですけど、
まずだってね面白くてためになる自己紹介からいくはずだったんですけど、
うん、そうなんですよ、今もう第六感があるという紹介をしていただきました、
ね、はい、あの何か面白くてためになる自己紹介ありますか。あればポンと、
ためになる自己紹介ってね、でも作曲家っていっぱいいろんな作曲家いるでしょ、はい、普通の人って歌謡曲を作ってる人とか、うん、そういう感じで思ってるじゃないですか。でも僕は一応クラシックだから、
はい、
やっぱり結構ね思ってるのと違う感じじゃないですかね。作曲家ってここに作曲家の一日って書いてありますけど、
うん、興味深い、
地味ですよ。
何してんのかしらって思うでしょ、
ね、
いやもう本当に家の中でずっと
ずっと家にいる、
ずっと家にいる。ね、大体音楽って余暇だったりという扱いだから、まあ、例えばあの夏の時期、まあ、こう吹奏楽なんかで言うと休みの時に活動するでしょ、
はい、
土 日、うん、夏休み春休み冬休みだからそういう時は大体出張になるんですよ。で平日いるんです。だから夜になると音楽会とか収録とか打ち合わせが夜になるでしょ、うん、だから普通の人と真逆です。
なるほど、う
ん、で意外とやっぱり、ね、あの僕ねサラリーマンみたいに多分ねいろんな作曲家みんなそうだと思うんですけどきちんと意外と時間決めてやってるんだと思うんですよ、はい、あのほらなんか夜中やってずっとタバコと酒をこう飲みながらやってとみたいな思ってるでしょ意外と違うんですよ。まずタバコは一本も吸わないです僕。
へえ。
吸わない、うん、でお酒は飲みますけどあとはね大体僕今年50になったんですけど年取ってくるとさ朝早くなるじゃないですか。夏なんか4時半とか4時とか3時下手すると9時ぐらいに寝ちゃったりするんですよ眠くて。そうすると1時に起きたりするんですよ
すごい
で1時に起きるでしょどうしようかなと思ってじゃあちょっと仕事でもしようかなってまあ1時はあれですけど大体朝日の出とともに起きてで朝飯を作ってだから妻の方が後で起きるから、でこうやって今だとだから洗濯とか掃除とかもしますよ。ちゃんと皿洗ったりとか。
お結構いろいろやってらっしゃるんですね。なんかもうひたすら曲のことだけ考えてるみたいな。
これねなんでかっていうとね曲ってね毎日できたりしないんですよ。
うん
まあ、ちっちゃいやつだったらすぐできるけどやっぱり何日とか何ヶ月とか下手すると何年ぐらいかかるから、はい、やっぱりね達成感を味わうためにはね掃除洗濯これいいんですよね。
達成感。
達成感。いやできたって
綺麗になったぞ
ああやったってあ干したとか
じゃないとそうでもしないと曲ができた達成感待ってたら
そう
ずっとメリハリがない日々になってしまう。
なるほどね達成感のないまま
そう
ほう
だからね前ねある人とね仕事が全く来なかったら作曲をするかっていう話になって
はいはいはいはい
これね多分すると思うんですけど一瞬ちょっとんって思ったんですよ。
うんやっぱりあれなんですかその依頼ありきで曲作るみたいな感じなんですか。
そうなんですよ。幸いなことにしかも僕今吹奏楽を書いてますけど吹奏楽やろうと思ったことは一回もないです。これも最初に言った牛渡くんがきっかけなんですけど、ユーフォニアムってやっぱ曲がないんですよね、
うんうん、
モーツァルトとかベートーベンの時代に楽器がなかったからだからやっぱりすごいこう曲を頼むわけユーフォニアムの奏者はサックスなんかもそうですけど、うん、で書いてでその曲がどっか演奏されて、うん、そこからまた仕事が来たとか、
うん、
なんか1個頼まれて1個仕事やったらこうそれからこうじゃあお願いしますって通談持っていくって感じなんで、
それでねこんなたくさんね
だからね多分ご先祖様が良かったんじゃないかなと思って
ご先祖が
声裏返りましたけど
なんかご先祖様が良かったんじゃないかなと思ってね、そういう、 こう感じにこう回るようになってるこう根性かなみたいな。
じゃあお墓参りなんかもちゃんと欠かさずやってるらっしゃるわけですね。そうでもないかな
今月行ってみようかなと思うんだけどどうなってるかなと。
ぜひ行っていただいて。
これ全然作曲家の話じゃないですねこれ、
まあ、
でもなんか人となりが見えますよね。すごく身近な感じがします。はい。
じゃああと後半で、
うん、
岩手県でいろいろね
お仕事
されてますんで、うん、その辺のお話を伺います。
はい。
ということで今週は作曲家の鈴木英一さんをお迎えしております。
はい、
いろいろとねなんか、まとめた資料もね送っていただきましてね、
うん、
鈴木英一岩手今昔物語というね、
ら
そんなにないんですけどね、
古文の教科書とかに出てきてるのね
そうですね、
はい、
水沢のバースにて
楽器屋さん
の牛渡さんの伴奏をしましたよと。
そうなんです。多分それが一番最初だと思うんですよ。多分ねバースができてすぐぐらいだから、
はい、
96、7、8そこら辺じゃないですかね。
ほほほほ、
うん、多分ねボビーコンサートみたいなのをやっててその伴奏で行ってたんですよね。1、2回行きましたね。でその近くの高校多分水沢高校
ですね、はい、
だと思うん
です
。その合宿にじゃあ鈴木行こうという牛渡から言われて、
はい、
あそこじゃ陸前高田の青年の家そこに泊まって岩手の沿岸に行ったのその時が初めてだったんですよ。で それからは、まあ、ちょろちょろとこうその吹奏楽の指導とか来てたんですが、
はい、
震災があった年にその宮古のちょっと下の山田町の山田中学校っていうのがね、
はいはい、
秋田県の湯沢市でやってるサマーミュージックフェスティバルっていう夏にやってるのがあって、そこにゲストで来たんですよ。 まあ、山田中学校で結構こう昔からねトーク大会でこうすごい成績を収めてたり、
そうですね、結構頑張ってる学校ですね、う
ん、ね、あの箱山先生の時にね、
はいはいはい、
なんで久しぶりに会ってでいろんなこう演奏を聴いたりしたら、あ結構あこれいい学校だなと思って、ね、でこれから10月に演奏会あるんで来てくださいって言われ、じゃあ俺行きますとか適当なこと言ったんですよ、
はい、
で行ったらやっぱりほらまだその時2011年の10月だからまあまだ何もないみたいな、
うん、
でもね結構やっぱあの海の町って元気なのね、
ああ人が
もうラーメン屋とかも結構ガンガン立ってて、うん、ただいろいろ聞いたらやっぱり町によって違うんですって言うわけ、あそうか山田って イケイケなんだなみたいな、
イケイケ
いやそうなんですよ、で結構いやこれはいいと思って、それから年に2回は行くようにしてます、
山田大槌を訪れている
、
うん、
大槌中キリキリ中の合同バンドとか、
はいはいはい、
まあやっぱり行くと面白い、なんか、ね、面白いんですよ、なんか人が面白い、やっぱり、
まあね、なんていうかそのこのね、みんな歓迎みたいなそういう感じ、
うん、やっぱり来ていただく方としては、うん、作曲家の人に来てもらったっていうだけでテンション上がるとこはありますよね、う
ん、なんか面白いですよ、うん、食べ物がうまいしみんな元気ですね、いい感じです、今度ね10月4日にね、
はい、
コンサートするんです、山田町でその山田中学校のコンサートに
宮古一中
と河南中って宮古の、
はいはいはい、
その中学校3年生の合同バンドを作って、でそれを僕が指揮をする、
あそれぞれの3年生で、
そうです、
はあ、10月4日
4日多分午後1時から、
そうですね、
うん、なのでもし暇でしたら日曜日です、
山田の中央公民館大ホール、
はい、ただです、
入場無料、
ただ、
はい、ありがたいですね、
は
い、
あこれ後でなんかじゃあチラシかなんかね入手しましてね、
そうですね、
番組のブログにね、うん、載せるようにしましょう、
うん、
ということとかね、とはもう何でしょう、とはやっぱこうだんだん友達が増えてきたから学校にいろいろ指導に行ったりとかね、久慈高校に2、3年前に1回行った、
うん、
これはね秋田県で教えてた中学校のクライネットパートの子が先生になって顧問やってて、久々に連絡が来て先生の曲やるんで来てくださいみたいな、
うん、
もうそういう感じですもん、だってもう教えに行って、
もう縁がどんどんつながってるんですね、
そうなんですよ、ね、昔やっぱり吹奏楽ってずっと続けるみたいで、みんなで吹奏楽やりたいから先生になるとか、
うーん、
すげえな、それ
すごいですね、
私はちょっと考えられませんな怖い怖い怖い、
意外とそう怖い系とあの天然系がいるんですよ
天然系、
そう本当に好きだなみたいな感じで先生になりたいみたいなな
りたい
な、本当に本当
でもそれでなっちゃうからね、すごいですよね、
で僕なんかまあ吹奏楽、まあ、作曲家とか言ってますけど吹奏楽多いでしょ、で吹奏楽って結局アマチュアさんが多いじゃない、
はいはい、
プロってもう本当にいくつかしかないでしょ、うん、でねアマチュアさんのためのもう教材だと思って書いてる、要するにすごい上手い人が揃ってないとちゃんとなりませんみたいな楽譜もあるんですよ、
うん、
特に吹奏楽の場合は、でもそれよりもやっぱりまあちょっと、まあ、技術的には難があるかもしれないけどパッと音出せばこう全体としてこうバーンっていう音がする、
うん、
譜面を作るのが仕事かなと、
ありがたいですね、
いいですね、
でねこれってねプロに書いてもどう書いていいのかはね勉強できなかったんですよ、なぜかっていうと例えばちょっと細かい話になりますけど、この楽器のこの音は吹きにくいってあるんですよ、
あ
この音は音程が悪いとか
楽器の音に、ね、なんかありますね、
でプロにね吹きにくいと書いちゃったとしてもプロはここの音吹きにくいからさったら言わないじゃない、それをこう克服してるのがプロだから、
うまくやってくれてしまう、
でそのプロはこんな音書いて知らねえんだなこの作曲家バカだなって心の中で思いつつはっと思いながらみたいなっていう図式なんですよ、でも学校さんに書くとこれそういうのは全部ビューッとダメな音はある程度ダメな人として
正直に出てしまう、
出てくる
ね、もろにね、
うん、でそうするとあれなんでこの音良くないんだろうなって言って、いやこの音音程合わない音なんですよって教えてくれるわけ、
うーん
そうなんだってなって、やっぱり自分も金管やってたから金管だけなんとなく分かんないけど、
うん、
やっぱりね木管のことが分かんなくて、声が音程とかバリトンサックスのこの F 音程悪いですとか そうなんだってなって、同じ音を書くんでも F だ書くんでも、このバリトンサックスはこの F はやめてこっちにしようとか、
うん、
そうするとやっぱりビューンってこういい音になったりするわけ。はあ、そっかーって。なんか学校に行くのはねいいですよ、そういう意味では。
ああ、
うん、だからね、やっぱり今まではまだどっちかっていうとそういう感じで吹奏楽の作品をまあ捉えてやってたんですけど、
はい、
だんだんそういうその教材っぽいのにもだんだん飽きてきました。
あ、飽きてきた。
飽きてきた。コンクール自体にもなんとなく飽きてきた。
あららら。
なんとなく。
どういう方向に行くんですか。
それは分かんないですけど、なんかね、吹奏楽もさ、クラシックもあと現代音楽ってよく分かんないな。
ありますね。
じゃあ現代音楽聞くかと。吹奏楽もコンクールがなくて普通に聞くかと、
うん、
今ね意外と音楽ねそんなに聞いてないような気がするんですよね、うん、でね音楽やってる人もねそんなに面白いと思ってやってないと思う。
あら、
実は今ね日本人の曲もいっぱいあるんですよ。聞かないでしょだってね。っていう。
どうしよう、ラジオの前でうなずいてる人いっぱいいるかもしれない、
ね、私もうなずいてますから、
うん、実はズボシみたいな、うん、言えなかったけどって、ね、
そうなんですよ。でも無理やりコンクールがあるからやっぱやってるけど、なんかないかなと思って今ね、それはねなんかよくわかんないけどなんかありそうな気がするんですよね、
うん、
本当にコンクールでもない楽譜屋さんを設けるわけでもない自分の趣味のためでもない、なんかなんかそまだわかんないんですけど、ちょっとそんな感じで。
いやでも第6巻にもちょっと引っかかりかけて
るわけです。そう、ね、まだねまだもやんとしてるんですよ、
なんか模索中というか。
これはもうちょっとしたら出てきます
よ。すごいタイミングのお話を聞いてる感じがしますね。
うん、だからねもうコンクールまで出る方もねもうこれからはねなんていうの本当にやりたい曲やった方がいいと思う。
お
なんかコンクールだからとか、
うん、
去年なんとか中学校トーク大会をこれ抜けたからとか、
あ
そういうんじゃなくて、う
ん、ね、ありますよね、なんかこの曲だと勝てないみたいな、ね、話
言い方しますよね。
勝てないって何ですかみたいな、
ね、いや本当にそうですよ。やっぱり審査してるとね分かるんですけどね、やっぱね本当にちょっとずつ違うんですよね書き方は。
うん、
そういうねやっぱ本当に細かく聞いてる、やっぱ大体全部覚えてるもんどの学校のと、うん、でまあ選ばなきゃいけないから選んでるっていうところもあるんだよね。しょうがないから決まられた3つを選ぶっていうことだから、
うん、
その中にはね入らないけどいい演奏って本当にいっぱいあるわけよ、
うん、
やっぱりねあんまりコンクール、まあ、出る方は出たら楽しいでしょうし、やっぱりいろいろねいろいろ出た方がいい、いろんな事情もあると思うんですけど、まあやりたいことをやっぱり音楽ですからやった方がいいなと、うん、それはねこっちも含めて作曲も含めて審査員も含めて大人も含めてねそう思う今日この頃です。
なんかね、うんうん、岩手の話を聞いているつもりがいつの間にか壮大な ね、
うん、
このね芸大です。
吹奏楽界に提言みたいなね、
はい、こっそりダジャレが入りましたけれども、
せっかく私が喋ってる間にですね
よくね偉大な作曲家って言われるんですね、いや音大だからってかそういうのと一緒ですねつまんねえ
締めてくれ
どうしよう
締めてくれ、助けて、苦しい、締められた
はい、今週は作曲家の鈴木英二さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。